コモリンラジオ居場所へ GO!
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO! お相手は藤田純と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川しちかです。
どうも
どうもどうもどうも
どうもどうもさっきもお会いしましたけ
ど、そうですね、
改めましてどうもどうも、
はい、いや本当に
いや、さっきあの元気のないというお話を中町ちゃんからいただきまして、
はい、
あの実はですね、アメリカ出張してる時に、
はい、
ぎっくり腰やりましたですね。まあ重たい荷物を持って歩いてる私が悪いんですけども、いつもでそっからかなりきつかったんですけど、アメリカでなってすぐメキシコ行ったんですけど、メキシコで今度ね、はい、寝違えて、
あら、
もう大変
大変ですね、
腰も首も本当ねすごかったですよ。それで、帰ってきて日本にで、ちょっと良くなってフィリピン行ったんですよ、
はい、
で今度フィリピンでまたぎっくり腰やっちゃった。でもう歩けなくなって途中で、それでまあ海外の人っていうことであったんですけど、はい、でまあ、日本でもなかなか病院行けなくて、やっと無理やり先週病院行ったんですけど、やっぱりこう接骨院だとちょっと治らないような感じの悪さなんで、でその後鍼灸師のところに行ったら、はい、その鍼灸師のと初めてだったんですけど、
はい、
すごくいい先生で、で、もうすごく丁寧にいろいろ聞くわけですよ、病状から何から、はい、でもそこの先生の初めて探した時の評価ってあるじゃないですか、
ね、
みんなの
口コミ的なのね、はい、
それが38人口コミ書いてて、はいはい、5段階評価で5なんですよ。
その人
数で 5、
それはすごい
で行ったんだけど、まさにその俺も5をつけるぐらい若い先生なんですよね。
そうなんですね。
でその先生にこういろいろ触っていただいたりして、こう見てもらった結果、はい、先生これどういうことなんですか、今これから詳しく見ますけども、触って話を聞いてる感じ、10段階評価、悪いのが10、いいのが0、10段階評価で7か8ですって言われて、
結構来てますね。
結構来てます。でその後いろいろこうさらにこう診療していただいた時に言われたのが、皆さんこれ最初のぎっくり腰右側に強く症状が出てて、それが治んないまま2回目左に出てますよって言われて、俺実は腰痛ずっと右だったんですよ。
そうなんですね。
でなんでかというと、高校生の時やった椎間板ヘルニアが右だったんで癖がついて、
はい、
で今回初めてその2回目っておかしいな、今まで痛くないなと思ってたのが左だ。ある意味じゃあ右と左でバランスいいんですけどね
いやもう変な取り方、変なバランスを取り
背骨だけ元気
そうですよね。残るは
あと両サイドダメみたいな感じで、じゃあこうね、まっすぐ立ってる時はいいんですけど、横揺れに弱いとかですね、いう感じで、それでもうちょっと今日パワーが抜けてるんですけど、はい、ちょっとすいません、前段全くコモリに関係ない話
です、ね、いや、
でも動けないというところはコモリに似てるのかもしれない気持ちはわかるよって言ってあげたいですね、コモリに。はい、ということで今日もですね、いろんなことやってる藤田純が生きづらさを感じている皆さんと一緒に作っていくラジオ番組をやっていきたいと思っておりますので、30分間お付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO! この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、 世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社ひらたまで。
コモリンラジオ居場所へ GO! 株式会社ひらた代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
今週の喜怒哀楽、はい、それでは今週の喜怒哀楽でございます。これを話したい、私のこの喜怒哀楽をぜひ話したいという人はいらっしゃいますでしょうか。
ぜひお願いしてください。
瀬川っち
心の底から
楽、楽が多い、ね、楽が多い瀬川っち、ね、
今日は悲しい、
愛
の方がですね、
珍しい、
ね、珍しいですね。
とっておきの愛がちょっと出てきてしま
ったので。とっておきなの？
はい、ちょっと無類の小鳥好きで、はいはい、ちょっと有名な瀬川なんですけど、
はい、そうなんですね。
今無類の
純さん、はいはいって言いましたけど、知らないですよ。
小鳥が大好き。
小鳥ですか？
鳥が大好き。
はー、それは初めてですね。
そんな私にですね、はい、ちょっとニュースを見ている時にですね、はい、スズメが絶滅の危機に瀕していると、
そういえば見ない、
はい、
スズメ
を見まして、で今こう10年ぐらいでもう 30% か 40% ぐらい10年前と比べてスズメの数が減っていると。で、あの絶滅危惧種に認定されるのに年間 3.6% ぐらい年間こう減っていっていると、あの絶滅危惧種にこう認定される基準らしいんですけども、今ほぼその基準に達している状態ということで、もういつその絶滅危惧種になってもおかしくないのが今のスズメということを。
なんで減っちゃってんだ、
ね、鳩の次に多いですよね、イメージで言うと、
というイメージなんですけど、
今鳩は結構しぶとく多いよ、
しぶとい。
カラスが多分増えてる。
あ、本当だ。カラスに食べられちゃってるのか。
実はカラスがやっぱりこうスズメのあのヒナといいますか、卵からこう狙っているっていうのもありますし、あとは単純にこう人間の住宅環境の変化もやっぱりあるみたいでして、こう巣を作る場所が減っている。
は
あともう一つが、あのお米とかやっぱり食べるんですけども、うん、そういうお米を作る農機具といいますか、あれがあの発展しておりまして、昔こう、うん、毎日毎日少しずつこう飼っているんですけども、それが一気にガーッとこうあの稲枯れるようになった結果、虫が減っていって、餌がなくなっているっていうので、あの今スズメがこう一気に減少しているというニュースがやってまして。
いや、そういえばスズメ見ない、
私も言われて見てないな
って。昔スズメだらけだった
よね。大群でいましたもんね、
はい、めちゃくちゃよくいろんなところで見てたんですけども、はい、
うん、
今は本当に見なくなってまして、見たら多分あ久しぶりに見たなっていう風な感覚だと思います。
これ鳥好きのセガワッチにしたらちょっと悲しいよね。
いや本当にこれは悲しいですね。
でもそんなセガワッチに一つ来たのは鳥好きでしょ。
はい、はい、鳥好きです。
カラスは好きなの？
カラスはあまり好きではないですね。
あら、無類の鳥好きは
小鳥好きなの？
あ、小鳥は
大きさで決めてる
の？大きさで言うと小鳥の方が好き。
じゃあワシとかタカトカもダメなの？
あ、いやいや、まあ、あの全然ダメじゃないです。むしろ好きですけど。
なんでダメ、カラスよりも大きいのはダメなの？
別にカラスも嫌いではないんですけども、うん、あのまあ、小鳥を飼っていたっていうところもありまして、まあ、今も飼ってるんですけども。
俺さ、はい、俺それ思い出したけど、カラスってかわいそうだなと思ってさ、みんなから嫌われるじゃん。
そうですね。
ね、
うーん、
あれなんかすごくかわいそうじゃない？なんでカラスあんな嫌われるのみたいな。
めちゃくちゃゴミ荒らしますもん。
荒ら
す本当に。
あれはもう本当に
一回やられたら毎日来ますからね。
そうそうそう、あれは
仲間まで呼び出すみたいな。
俺もゴルフボール1回2回持ってかれたこと
ある
。本当ですか？
ラウンド中に。
あ、そうなんですか。餌やと思って。
そうそうそうそう、俺走って追っかけてたもん。ゴルフ場でカラス追っかけてるの俺。そう、待て待てっつって待たないみたいな、カラスが。そう、
あ、そんなことあったんですか。
でもちょっとね、カラスかわいそうだなっていう、まあちょっと今度ある時にこの話はしたいんで。
カラスの温存を、カラスネタは温存を。
まあでもスズメはかわいそうやね。
いや本当にもういつ絶滅してもじゃないですけども、
そんなレベルなんですね。
はい、もうなんか20年前と比べたら5分の1ぐらいまで減ってるっていうなんか調査結果もあるみたいで、5分の1もだいぶ減ってると思うんですけど、
ね、でも確かにさ、あの 昔は土の道路だったのもみんなアスファルトだし、あのはね、こうちっちゃい林みたいなのがあったらもう全部もうマンションされちゃったり、そりゃないよな、鳥が生きていく生息できるような場所がな、ということで今週の世界一の悲しい話、スズメの現象、絶滅危惧種でしたね、なんとかね生き残ってほしいと思います、ね、
本当に、
はい、ということでした、ありがとうございました。
コモリンラジオ居場所へ GO、 株式会社イラダ代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように、中町ちゃんに聞いてみた。
はい、それでは好評の中町ちゃんに聞いてみたのコーナーでございます、
はい、
一応この番組このコーナーがメインですから。
そうですね、
そうでした、もう前後が面白すぎて、
いやいやそういう声も一部ありますけど、瀬川ちどうでしょう、今週はどんなことを聞いてみたいですか。
はい、ちょっと少し前にお伺いしてたことがありまして気になっていて、ちょっとこの場でと思っているんですけども、育て上げネットさんが運営されている立川若者サポートステーションさんというところに、4月ですね、今年の石破総理が視察に来られたという話をちょっと聞いていたんですけども、どんな目的だったっていうところもあるんですけども、ちょっともう少しこう詳しくお伺いできればと思っておりまして、
ありがとうございます。4月の19日土曜日だったんですけれども、石破総理が、視察に来られまして、で、目的っていうのはやっぱりこう就職支援、就労支援の現場を見て、本当にそこを利用されている方との意見交換であったりとか、私たち運営している側の人間との、意見交換という形をされまして、目的としてはそのやっぱ就職氷河期世代、今40代50代ぐらい差し掛かる年齢の方ですね、そこの支援を国としてやっぱりこうしていかないといけないんじゃないかっていうのの取り組みの一つとして視察されたというふうに、聞いております。私は、うちが選定された理由は分かんないですけど、育て上げネットが選ばれたというよりかはこうサポートステーションという国の事業を、しっかり運営していたというところで、選んでいただいたという。
でも多分選ばれたね、
そうですよ、
実績が多分、あったじゃないですか。
そうですね、だとは、思っているところですけれども。
なるほど、
はい、
じゃあそんな意見交換があった成果といいますか、何かそんなってあったりされてるんですか。
そうですね、そもそもサポートステーションっていうのは国のやってる就労支援施設で、15歳から49歳までの方が使える施設でして、働く前にこうちょっと相談する、自分に合った仕事は何かとか、働くけれども不安が高いというようなことを相談する施設でして、で石破総理はそこでそこを卒業した利用者の方とかともお話をしていて、実際に講座とかも見学、いただいたんですけれども、やっぱりこう雇用の問題ですね、国としてやっぱりしっかりとこう、いわばこう中高年をしっかりと支援をしていきたいというところの、ある意味こう意思表明 PR みたいなところの一つだったんじゃないかなと思っていて、その視察が終わった後に国として省庁をまたいだ形で就職氷河期世代をの支援を充実させますということを表明をされていたので、
すごいね、早いですね。
そうですね、やっぱりそこにこう光を当てていただいたっていうのは、この業界の一つの成果かなというふうに思っています。今まではそれこそ就職氷河期が生まれた時ですね、は雇用の支援がもう全てやったんですよ、もうやれ正社員になりましょうっていうフェアをもうたくさんやるとか、正社員で雇用した企業に補助金を出すとか、正社員になるためにこうしましょうああしましょうっていう支援しかなくて、雇用の問題だったんですけども、今その年代がどんどん年を取って50代もう60代になるってなった時に、老後の問題であるとか、介護の問題を解決しないと働けないっていう世代になってきてるんですよね。なので今回特徴的なのは、働く支援だけじゃなくて高齢期を見据えた、制度を拡充しましょう。それこそ介護であるとか、生活面の問題であるとか、あと言えば正社員だけじゃなくて、その人に合った働き方ができる雇用をしっかりと制度として整えましょう、支援しましょうということが、今回の大きな特徴だったんじゃないかなというふうに私は読み取っています。
それはすごく大事だね、今のね、テーマは、
就職氷河期世代って実は女性が多く取り残されてるっていう。
あ、そうなんだ、意外と。
はい、あって、まあ言っちゃえばこう正社員になりましょうっていう支援っていうのは割とやっぱ男性向きだった。その時の企業ってやっぱり男性が正社員になるっていうのがまだまだ一般的だった時で、実は家庭にいながらも短時間で働きたい人たちとかっていうところに全然光当たってなかったんですよ。はい、なので今結構そういう女性が非正規を繰り返して、やっぱりまだこうちょっと何ですかね、安定的な生活を望めないという方がまだまだ取り残されているっていうところで、はい、まあ、今回はちょっと育て上げネットとしてもやっぱこう女性とかに光を当ててほしいっていうところとか、まずやっぱ女性っていうところに光を当てないとこの問題解決しないっていうこともしっかり打ち出してる、はい、っていうふうには聞いてますね。
うち女性比率高いよね。
うちは高いですね。
うん、いや素晴らしいと思います。
高いです。半分近いんじゃない？
はい、はい、半分近くは女性です。
そうですよ、
はい、
でも海外なんてほとんど女性なの。もうみんな女性が欲しいの。なんでかというと真面目で一生懸命やってくるから。で日本と真逆なのね。本当だから女性の方がもうね、はい、いくらでも仕事ある。逆に男性がかわいそう。でも今回首相が言ってくれたのは大きいよね。
あ、そうですね、やっぱり首相が言うことでもう本当にこういろんな賞、今までやったら厚生労働省しか考えなかった問題が、うん、やっぱりこういろんな賞をまたいで国としてやるぞっていう風な土台が出来上がったので、はい、非常に有意義な表明をしていただいたんじゃないかなと思ってます。
ということで菅内良かったでしょうか。
はい、ありがとうございました、はい、とても勉強になりました。
はい、ということで今日の中間ちゃんに聞いてみたでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
H レコードセレクション、
はい、H レコードセレクション、このコーナーは、株式会社平田の音楽レーベル H レコードのアーティストの歌を紹介するコーナーです。今週はですね、私が大好きというか私のライブに来たり歌を聴いてくれる人の中でナンバーワンに人気な曲でございます。おにぎり。
けど今もここにいる。100円持ってコンビニへ行っておにぎり買って食べたら暖かくなって元気になって今日歩けるかな。100円持ってコンビニへ行っておにぎり買って食べたらダメでもともとやってみるかな。明日は晴れるかな。苦しいけれど悔しいけれどおにぎり買って食べたらちょっと頑張れる。さっきより強い自分に会えるから。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ Go! Go!
株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
推しを教えて。はい、それでは今週の推しを教えてでございますが、どなたかございますでしょうか。
どれ遅かな
すげえな前までと全然
どれ押しちゃうかな
中野ちゃん昔は、はい、藤田さんそんな毎週押すことなんかないですよです、ね、弱音入ってた中野ちゃんなんだけど、
しまいには俺を押せって言ってました
さあ中野ちゃん、では聞かせていただきましょう。
はい、ええ、キャンプ
ですね。キャンプ、キャンプ、
キャンプ、まあ、ただもう頑張りすぎずに全部レンタルで済ましましょうっていう
キャンプ
です
ね。あ、いいキャンプ、素敵なキャンプ、はい、
もう頑張りすぎない、もうこのキャンプが一番面白いです
大好き、はい、そういうキャンプ、ね、家から何も持っていかない。
あ、そうですそうです、もう手ぶらキャンプです、ほぼほぼ手ぶらキャンプ。
あ、大好き、
はい、うん、多少ねあのレンタル料はかかりますけれども、それでも自分で買って持っていくっていう手間考えたらもう断然ね、あの家族で楽しむ時間が桁違いに増えます。
あ、そう
もう超楽ですね。
超楽、
はい、
それも現場に行ってテントも借りるし、
はい、
ご飯とかも炊くの。
もうご飯はねほぼ炊かないですね。今飯盒で多分炊いてる方って結構少ない
んじゃないかな。いないよねあんなのね
少ないかもしれないですね。湯煎とかして多分ね持ってて食べると思うので、もうねテント立ってるんですよ。
立ってるの。
立ってるんです。
立ってるんですか、
はい、テント立ってます。タープも立ってます。
じゃあもうあれ、はい、毎朝清掃の人がテント内をバーッて電気掃除機で、
はい、
あのね、
はい、
あ、そう、
そうです、それぐらい。もうだからもう日中もわーっと遊んでギリギリまで遊んで、で帰ったらもうあとはもうテントでご飯食べて寝るっていう最高。
ちょっと待って、はい、待って、はい、それってキャンプ感ある？
これキャンプです、キャンプです。
いやいや、
ホテル戻ったみたいな。
いやいやいやいや、ね、んなことはない。
キャンプ感あるの？
寝袋ですよ。
キャンプしてるって。
いや、ね、もちろんそのテントを建てるとかね、うん、そういうことに醍醐味はあるんかもしれないですけども、やっぱりねちっちゃい子供いてねテントを建てる畳むってすごい大変なんですよ。
ああ、
うん、そうなんですよ。で帰って持ち帰ってそれをねまた清掃してみたいなね。
いや、なおじゃそれで何食べたの食事は。え、それ一泊一泊
はい、そうですね、一泊します。いや、そこはもうもちろんあのバーベキューを、うん、
あのやるんだ、はい、それはやります。でもあるんでしょ、もう炭も何も焼く、
あ、まあまあそうですね、そういうのも。
食材は、
食材は持っていきました。
食材は持っていくんだ。
多分そのでも購入もできると思います、はい、場所によっては本当にも手ぶらでいけます、はい、
そうなんだ、
はい、テントで寝るというのがね、これキャンプですから。
キャンプ
か。いや、これがキャンプですから。
それテントで寝てるだけであって、家でテント張っても一緒のことじゃないの。いやいやいや、
家でテント張ったらキャンプです。それもキャンプです。
でどうでした、家族 の、 あの評価は。
あの奥さんのキャンプへの評価が爆上がりでしたね。
お、あ、楽だから、楽だから、洗い物しなくていいし、はい、設営も、はい、あ、撤収もしなくていいし。
そうです、
なるほどね。
撤収が本当大変なんですよ。
大変大変。
でも子供にももう遊ぶなみたいな、うん、それこっち持ってこいみたいな、ピリピリする空気もなく、もう切ってご飯食べて、もう次今日の遊ぶとこ行くぞっていうね、この感じが家族の平和を生んでいるので、
はあ、
レンタルキャンプは本当に家族の平穏を
素晴らしい。ちょっと、はい、ちなみに今これを聞いてて行きたいという方がいらっしゃるかもしれないので、はい、どこに行けばあるんですか。
ありがとうございます。あの私が今回行ったのはあの三重県の鈴鹿、
あ、鈴鹿サーキットの、
鈴鹿サーキットの、 あのすぐ近くにもうあの鈴鹿サーキットの施設のが運営してるキャンプ場があるんです。
へ、
はい、そこがもう全て備え付け、あ、何だ、電源もついてます。
それホテルやもん、
はい、電源ですよね。はい、あの電気毛布とか使います。
ホテルやそれ。
いやいや、キャンプです。
焚き火に当たりながら寝るのがキャンプじゃないの。
キャンプ、キャンプです。スマホの充電とかできます。
もうまあまあでも、はい、あのね、楽しいに越したこと
は。いや、そうです、そうです。
いや、素晴らしいのかどうか微妙ですが、とりあえず仲間付けはハッピーだったという、
そうです、
キャンプのお話でした、はい、ありがとうございました。コモリンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川義親が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
はい、それではもうあっという間だったけど、いい、ね、あまりにもキャンプの話のインパクトが強すぎて。
いやいや、あれはキャンプです。
キャンプなんね、間違いないね、はい。お、あのバーベキュー美味しかった。
バーベキューはうまいですね。あ、やっぱり、はい、肉と、ね、海鮮系もしっかりだから、もうそこに集中できるわけですよ。
でも家で焼いて食っても一緒だよね。
いやいやいやいやいや、何をおっしゃいますか。外で外で食べるのがキャンプ。
あ、あのということでですね、あの推しは何でもいいということなの で皆様どんどんあのメッセージいただければと思ってるんですが、そのメッセージの送り方はすがち、は
い、番組のコーナーの方から紹介させていただきます。1つ目が今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。2つ目が中町ちゃんに聞いてみた、 NPO 法人育て上げネットのプロの相談員に聞いてみたいことをお送りください。3つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方ですが、梅田 FM B ハッピー789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項をお書きの上お送りください。詳しくは株式会社平田のホームページにメッセージの送り方を載せておりますので、ぜひご覧ください。また番組でメッセージをご紹介させていただいた方には、任天堂プリペイドカード3000円分と番組ステッカーをプレゼント。また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント。アルバム希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
はい、ありがとうございました。ということで今日もあっという間でございましたね。
はい、
また来週も頑張りましょう。
はい、楽しかったです。
はい、そろそろお時間でございます。はい、お相手は藤田純と
中町康弘と
瀬川慎親でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。